サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、こんにちはです、洋平さん。
どうもこんにちは。
どうもです。3月ですね。
そうですね。阿部さんは最近どうですか。
はい、はい、あ、自分ですか。自分はあれですよ、やっぱりまだ子供が卒業式をこう間近で控えてて、
はい、
いろんなことをこう卒業していくっていうのかな。あの少年野球は一回卒業して、チーム卒業して、ずっとお世話になってた、はい、3年間お世話になってた、その西武ライオンズの野球教室もこの前、あの、対談式をやってもらって、西武ドームでやってもらって、
西武ドームで、う
ん、まあ練習もずっと西武ドームでやってたんで、
ああ、それはでも子供たちからしてみれば本当に嬉しいですよね。
嬉しいし、そう、お父さんもいつもドーム行くとワクワクしてたもんね。
で、また、あれでしょ、やっぱりその超一流の、
うん。そうです、あの、元西武ライオンズのあの、引退した選手なんかみんな教えてくれてて、最高ですよね。幸せですよね。子供たちも。
そうですか。うんうん、ね、子供、ね、そういう意味じゃ、息子さんも、ここで、そういう、はい、
そうですね。ま
あ、小学校から今度中学校へ、はい。
中学校です、
うん。ね、やっぱりお父さんとして感慨深いものがある。
感慨深いですよね。でも、親父がね、感慨深くなってね、ドームの屋根を見上げててもね、子供たちはなんかね、俺たち卒業だけど、今度は LINE で繋がろうぜとかって言ってね、なんか時代なんだなと思って、ちょっとついていけないけど、まあ、いろいろね、携帯でいろんな事件のきっかけになったりとかね、少年犯罪とかも聞くけど、まあ、そういう使い方でね、ずっと仲良く繋がってくんならありかななんて思いました。
なるほど。うん、まあね、我々の頃は、はい、そういう携帯電話なんていうのがそもそもね、存在してなかったですからね、はい、うん、時代はだいぶ変わりましたよね。
本当、西武ライオンズの皆さんありがとうございました。本当ですね。
素晴らしい。ありがとうございます。
ヨウさん、でも3月どうですか ?3 月といえば。
私はですね、うん、まあ、もちろん、まあ、国会も始まってますので、はい、うん、まあいろいろとですね、国会の仕事、うん、まああとはその内閣府の大臣政務官としての仕事をやりながら一生懸命頑張ってますけども、はい、うん、花粉症がね、私結構ひどいんですね。うん、ですので、うん、お医者さん行って、うん、薬を処方してもらって、うん、やっぱりいろいろとね、うん、いろんな場所に行ってお話をしたりとか、はい、まあ会議があったりとかっていう状況の中で。うんうん、花粉症で何もできないっていうんでは困っちゃうんで、まあそこは、薬を飲みながら、はい、一生懸命、うん、何とか抑えながらですね、はい、まあ仕事をしているような状況ですけれども、ぜひ、花粉症でお悩みの皆さんも、はい、本当にですね、うん、心からお見舞いを申し上げたいと思いますし、うん、もう、やっぱり自分自身も、こう、花粉症にかかってからもう何年にもなりますけれども、やっぱり経験してみないと、うん、この苦しさっていうのがわからないというかですね。
すいません。僕違うんで全然わかりません。
もう目がかゆいわ、くしゃみは止まらないわっていう形ですけれども。はい、まあでもね、うん、ぜひこの花粉症にも負けずに乗り越えていきたいと思います。
はい。はいはい、で、3月なんで、3月11日のお話も聞きたいですね。
はい、まあ実際、ね、はい、今回、4回目の、はい、3.11 を迎えたわけですけれども、はい、うん、まあ、まあもちろん被災各地においても、うん、その追悼式行われてましたけれども、はい、まあ政府主催の、うん、追悼式が、国立劇場で、はい、3月11日、うん、天皇皇后両陛下に、うん、ご臨席をいただいて、はい、まあそれで、やったわけでありますけれども、うん、今回は私は防災担当の政務官ということもあって、はい、うん、まあ実行委員会の一員になってですね、はいはい、実はこの政府の追悼式典に、はい、出席をさせていただきました。はい、で、特に印象に残ったのは、うん、まあ、毎回、岩手、宮城、うん、そして福島、3県の、うん、ご遺族の代表の方たちにご出席をいただいて、はい、で、その中でもお一方ずつ、まあ、ご挨拶をいただくんですけれども、まあ、宮城県の菅原さんっていう方のメッセージが、はい、うん、大変、印象的で、はい、テレビでもいろいろと放映をされていたので、よくよく、お気になった方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、はい、まあ、被災をされて、津波に流されて、で、たまたまこう、海の上に浮かんでいる、その、瓦礫の山のところで、はい、まあ、目が覚めて、で、その時に自分を呼ぶお母さんの声が聞こえて、なんていうですね、はい、まあ、お話を聞かせていただいて、まあ本当にね、まあその菅原さんをはじめ、
そういう あれがね、いっぱいあったんですよね。
やっぱり、ご遺族の皆さんのお話っていうのを聞くとですね、はい、まあ本当に涙なしにはいられないというかですね、まあそういう形だったと思います。はい、で、その後、実は、そのご遺族代表の方たちに対して、復興担当大臣、はい、防災担当大臣、うん、防災担当の副大臣、はい、で、あと私の防災担当の専務官、はい、4人が、そのご遺族代表でいらっしゃってる皆さんのところに行きまして、うん、まあ、直接ご挨拶をさせていただいたりしたんですけれども、まあやっぱりですね、本当に、被災者の皆さんのお顔を見てですね、うん、もう本当におかけする言葉がないというか、うん、ただやっぱり我々としては、うん、やはりですね、復旧復興を、うんうん、まあ、一日でも早く終わらせることができるように、うん、まあ、これを加速化していくために、まあ、全力を尽くしていくということと、うんうん、はい、まあ、やはり、二度と同じようなですね、はい、まあ、災害を防ぐことはできないわけですけれども、うん、まあ、そこで災害で失われるですね、うん、命であったりとか暮らしであったりを、できる限り少なくしていくための努力っていうものは、うん、まあ、何としてでもやっていかなければいけないわけで、はい、うん、まあ、そういうものをしっかりとやっていくっていうようなことをですね、うん、まあ、お話をさせていただいたわけですけれども、うん、はい、まあ先ほどもお話をさせていただいた、菅原さんっていう宮城県代表の方がおっしゃっていたのは、まあ本当にですね、いろいろなこう悲しみ苦しみがあって、で、それをですね、忘れることもできないし、それを取り返すことはできないけれども、まあこれからの人生、自分たちの心の持ちようで、いろんなことが自分たちは得ることができると。はい、ぜひこれから人生をかけて、そういうものを様々得ていって、はい、失ったものを超えるようなものをしっかりと得ていきたいっていう話をされていたのがですね、まあすごく印象的でした。まあそういう意味では先ほど花粉の話じゃないですけれども、はい、やっぱり経験した人じゃないとですね、やっぱりわからない部分っていうのがあると思います。はい、なので、私もいくら被災地のに足を運んで、被災者の皆さんとできる限り同じような思いを共有できるようにっていうことを、まあ去年までやってたその青年局長時代に一生懸命やってましたけれども、でもそれで理解をできるなんていうことはとてもじゃないけれども言えないわけで、ただ我々がやらなければいけないことは、やはり理解をしようと努力をすることは続けていかなきゃいけないと思いますし、また同時にですね、風化することがないように忘れないように私たちはしていかなければならないっていうこともしていかなきゃいけないと思います。またこの、まあ、東日本大震災の、復旧復興っていうのは、その被災地だけの問題ではなくて、うん、国全体として取り組んでいかなければならない。ね、まあそういう課題でもありますし、また同時に、あの震災の、教訓を生かした、はい、その安全安心の国づくりっていうものは、まあ我々が、責任を持ってやっていかなければいけない。はい、そして、どこで、災害が起きるかわからないのが、まあ日本っていう国の一つの特徴なので、まあそういう意味ではですね、あの教訓っていうものを、なんとかですね、はい、日本全国にしっかりと、こう、広げていって、同じようなことが起きないようなですね、やはり、そういう対応であったりとか、あの教訓を生かした防災、また、災害が発生した時の、その対応策をしっかりとやっていく。はい、まあ、こういうことをですね、まあ、私自身、まあ、防災を担当するものとして、やっていかなきゃいけないな、っていうことを、まあ、改めて、ね、まあ、感じた3月11日でした。はい、ね、そういう意味じゃ、安倍さんも、ね、Facebook 見たら、はい、やっぱり、あの、当日、
そうです、そうです。
ね、消防団長として。
そうなんです。僕、唯一誇れるっていう言い方になっちゃうけど、小平市の第一分団の分団長やらさせてもらってまして、
はい、
一番最初に対応して、で仲間も集まってくれて、実は消防車で小平中回ったんですよ。まだ他の分団が立ち上がるまで、
はい、
そう、それは本当に仲間もいたし、それから市役所も消防署も一体になってね、活動したっていうのはすごい自分の中でも大きな経験でした。
そうですよね。まあですから安倍さんもその経験したことをぜひこう後輩たちに、はい、伝えていってですね、はい、いつ、何時、どこでどういう災害が起きるか、わからないですから、 まあぜひこの3月11日っていうものをきっかけにしてですね、うん、はい、日本の国っていうものが ね、さらに安全安心になればいいなと思いますね。
あと一つだけ俺その3月11日で、はい、テレビ見ててすごく印象に残ったのは、
はい、
南三陸の高校1年生に今度なるっていう女の子が、インタビュー受けてて、その風化風化って言わないでくれって言って、進化って言ってくれって言ってね、
はい、
で私たちもワクワクする、街っていうかにしてほしいみたいなことを言っててね、すごい印象に残ったそれが。
うん。うん、そうですね。
裏切っちゃいけない、ああいう子たちをね。
そうですね。うん、私、たまたま、うん、宮城県の女川町長と大変仲が良くて、はいはい、須田さんっていう方で、はい、大体僕とほぼ同じ、うん、僕より二つ年上なのかな。若手の仲間たちの集まりで、うんうん、よくよく知っていて、はい、大変親しいんですけれども、うん、その、女川っていうのは、うん、町の約8割が津波の被害を受けて、
うん、そうですよね。僕も行きました。
ね、
う
ん、ある意味、まあゼロからの、この復旧復興作業、町づくりを進めているような状況なんだけれども、はい、その、まあ、いわばですね、うん、ゼロからのもうスタートなんで、逆に言えば、須田さん自身が、地域の人と相談をしながら、うん、今町づくりを考えてそれを進めてっているわけですけれども、はい、ただそこで須田町長が言ったのが、すごく印象に残っていて、もちろん、街づくりはしっかりとやっていく。
うん、
だけれども、うん、私たちは、その子供たち、今の子供たち、うん、そしてこれから生まれてくる子供たち、女川で生まれてくる子供たちが、自分たちの街をこういう風にしたい、ああいう風にしたいっていう、はい、まあそういう思いを、ちゃんと受け止めることができる、そういう街づくりを今からやっていかなければいけないっていうことを言っていたのがすごく印象的で、はい、もちろん、今できる最善の街づくりっていうものはしていくんだけれども、うん、ただあんまりカチカチにやりすぎてしまうと、かえって子供たちが大きくなった時に、ね、この街をああしたい、こうしたいと思った時に、それがこう障害になってしまうのではなくて、そうした若い人たち、そしてこれから女川で生まれてくる子供たちの、そういう思いっていうものをしっかりと受け止めることができるような、そういう街づくりをしたいって言った言葉がすごく未だに印象に残っていて、やっぱりそういう意味では、確かにそうかもしれないですね。風化をさせるんでは、だけではなくて、その先も、やっぱりちゃんと私たちは見据えていかなきゃいけないということなんでしょうね。
続いて、ヨゲさん。
はい。
3月は、まあもちろん11日の話が今いっぱいさせてもらったんですけど、
はい。
まあ、それだけじゃなくて、結構ヨゲさんいろいろ、先月から活躍してる、マスコミ等でも直接竹島の日とかでね、ヨゲさんをお見かけしたんですけど、はい。
あ、そうですね。
うん。
2月22日はですね、うん、
はい、
まあ、いわゆる竹島の日と言われている日でありまして、
うん、はい、
これは島根県が、はい、まあ、条例によって定めた、うん、記念日なんですよね。はい、で、まあ、この竹島なんですけれども、はい、1905年、明治38年1月28日に島根県への編入を閣議決定し、
はい、
同年2月22日に、うん、島根県知事が所属所管を明らかにする告示を行ったことにちなんで、
うん、
まあ2月22
日。それで22日なんですね。
はい。うん、で、これがまあ竹島の日ということで、はい、島根県で条例で定めて、はい、で、まあこれに対して、
うん、
まあもちろん、だから主催者は島根県なんです。
うん、
で、まあこれに対して、うん、政府にも出席依頼が来てたところなんですけれども、はい、うんうん、私が、はい、去年、一昨年に続いて、うん、3回目の、
はい、
政府の出席という形になって行ってきました。
は
い、
うんうん、
で、まあ、私は今内閣府の大臣政務官をしてるんですけれども、まあ、領土担当っていうのも私が実はやってるもんですから、うん、まあそれでですね、
うん、
政府を代表して、まあ松本お前が行ってこいということで、
はい、
まあ私が行ってきて、
はい、
まあ政府代表として、まあ挨拶をしてきたというような事柄であります。まあ具体的にはですね、
うん、
まあ、まあ、竹島は、まあ我が国の、まあ国際法上も歴史上も、まあ固有の領土であるということ、ね、まあ、しかし、だからこそ、まあ我々としては、うん、冷静かつ平和的にですね、はい、この問題を解決するために、まあ全力を尽くしていくということをお話しさせていただいたのと同時に、
はい、
まあ、 まあ、この問題に関しては、うん、当然韓国は違う主張をしているわけで、まあ、立場の違いがあるからこそ、うん、しっかりとですね、話し合いをする必要があるということをですね、はい、まあ、私の挨拶の中で、はい、まあ、申し上げてきたところでありますけれども、でもね、今回、はい、その式典で、結構ね、いろいろと、こう、ヤジが飛んだりすることもあるんですけれども、今回は非常に、こう、その式典自体はですね、落ち着いた式典だったというか、まあそういう形で、だったと思います。はい、まあ実際、その式典に入る前にですね、まあ、島根県知事、溝口知事といろいろとお話をさせていただいたりとか、またいろんな、竹島に関する資料が展示されている場所なんかもですね、まあ、拝見させていただいたりなんかしたわけでありますけれども、やっぱり、そうしたですね、県の取り組みっていうものを、まあ、国としてどういう形で、まあ、支援をしていくことができるのか、また同時にですね、国としても、この竹島の問題に関して、どういう形で、まあ、解決をしていくことができるのか。まあ、これは一朝一夕に、まあ、結論の出る話ではないですけれども、まあ、しっかりとやっていかなきゃいけないな、っていうことだと思います。
啓蒙活動とかも大事ですよね。
そうですね。まあね、でも、テレビの力っていうのはすごいもんで、ね、私が、テレビに出て、なんかやっぱり皆さん、
ね、
結構ご覧になられた方もいらっしゃったみたいで、いろいろと、ヨヘちゃん出てたね、なんておっしゃっていただきましたけれども、まあなかなか大変な、
はい、お疲れ様ですよね。
そういう仕事でありました。
うん
で、まあその他にも、
はい、
この間、いろいろと、なんていうのかな、はい、出張等々で様々なところにもお邪魔をさせていただいてて、はい、実はこの収録をしているのが、はい、3月15日なんですけれども、昨日からですね、はい、宮城県の仙台市で、国連防災世界会議というものが行われてまして、はい、私もですね、これに、初日の、
はい、
昨日3月14日、はい、お伺いをいたしまして、いろいろとですね、それぞれの会議で挨拶を政府を代表してさせていただいたりとか、はい、いろんな、催し物を拝見させていただいたりなんかしてきました。はい、ね、この国連防災世界会議も、前回が、実は、阪神淡路大震災の被災地である、まあ、兵庫県でやったんですけれども、まあ、今回は、仙台市ということで、世界からですね、もちろん首脳級とか、大臣級、閣僚級も、世界中から結構いらっしゃっていて、まあ、そういう意味ではなかなか大変なんですけれども、加えて、やはりですね、世界中から約4万人の方々が訪れて、まあ、会議を開いたりとか、まあ様々な催し物をやったりとかしているので、まあそういう意味ではね、仙台市内も、大いに盛り上がってまして、とても、いいなと思いながら行ってきましたね。
はいはい。
はい。
みんなそれで、結構被災地、テレビ僕もニュースで見てたんですけど、それで訪れたその各国の、要人の方が、ね、南三陸行ってみたりとか、こう実際の被災地も見たりしてたみたいですよね。
そうですね。まあ、今回の、仙台でやる、この、国連防災、世界会議。まあ、これ自体は、要するに、その、前回の、その、兵庫で、作った、兵庫防災枠組みっていうものがあるんだけれども、それの新しいものを作っていこうっていうことが、まあ、一つのポイントになっていて、まあ、この防災っていうものに対する、取り組みをですね、世界的に足並みを揃えてやっていくような、まあそういうことをですね、この国連の世界会議の場で、しっかりと、はい、打ち出しをしていこうっていうこと。また同時にね、
はい、
今まで、実はその、兵庫の、そういう宣言の中にも、実は入ってなかった言葉に、実は今回民間を入れようっていう話をしていて、はいはいはい、その政府だけではなくて、民間とか、あと NGO とか、はい、そういう様々な主体が、この防災というものにしっかりと関わっていくような、はい、まあそういう形を世界のみんなで作り上げていきましょうっていうことも盛り込んでいくような、はい、方向で今議論を進めています。まあこういう取り組みをね、一つ一つ進めていくことによって、しっかりとですね、世界に対して、世界が足並みを揃えて、自然災害から、守っていく、自然災害に強いそういう国づくりというか、まあ地球づくりをしていきましょうっていうことを、はい、まあ私たちはやっていこうとしているわけですけれども、 その中でも、それ以外にね、うん、やっぱりその、仙台でやるっていうこともあって、はい、やっぱり我々としては、うん、改めて、3.11 東日本大震災の時に、
はい、
世界の皆さんから、本当に温かい励ましを、頂戴をしたので、そうしたですね、皆さんに対して、感謝の気持ちを伝えていくっていうことをやっていくのと同時に、もちろん、その世界会議の本体会議が一番のメインになるんだけれども、うん、市内にいろんな実はその展示をしていたりとかして、
はい、
3.11 の、なんていうのかな、うん、様々な資料を集めた展示をしていたりとか、はい、あとその企業とか、
はい、
NGO とか、NPO とか、あと世界の、国々の、政府の、そういう防災の担当者の人たちが、こう、ブースを作ってもらって、それぞれがどういう防災をやっているか、また企業によっては、その、防災グッズをこんな形で私たち作ってますとかっていうブースをいっぱいバーっと並べてるような施設もあって、
防災見本市みたいな感じですね。
そうそうそう。で、そういうところに行ったりとか。はいはい。また、面白い取り組みではですね、その、例えば日本の中で、その防災に関する優れた取り組み、自治会だったりとか、そういう様々な取り組みを紹介をするような、そういうシンポジウムみたいなのを開いて、で、そこに世界の方たちにも来ていただいて、同時通訳をしながら、実際に発表をし、で、本を作って、それをこう皆さんに説明をしてとかっていうようなこともやってたりとかして、まあそういう意味では、今回のこの国連防災の世界会議に合わせて、そういう様々なシンポジウムもやってます。で、あとは、政府の方もせっかく世界から来ていただくので、その被災地の現場をですね、実際に見てもらうような、そういうツアーみたいなものもたくさん実は用意をしていて、で、それにですね、世界から来てくださった政府の関係者の方とか、国連の関係者の方々に参加をしてもらって、実際に被災地を見てもらうなんていうこともですね、実はやったりとかしています。ぜひですね、この国連防災世界会議、そういう意味ではですね、非常に重要な決定がなされる、まあそういう会議であると同時にですね、本当に、東日本大震災の、その被災のね、状況、またそこからの復興の状況っていうものを、まあ世界にアピールをする大きなチャンスなので、なんとね、本当にですね、地元の皆さんのお力もいただいて、大変盛り上げていただいてですね、本当にもう感謝というような状況ですね。で、私ね、その初日の夜に、実は日本政府主催のレセプションがあって、で、そこでね、いろいろとね、私も参加してお話をさせていただいたんですけれども、その中でね、すごく印象深かったのが、まあ、いろんな国の方々とお話しするんです、で、その中でもすごく印象深かったのが、アルメニアの方とお話をしたのがね、すごく印象深くて、まあ、アルメニアも、まあ、大きな災害に襲われた過去があるんですけれども、まあ、その時にね、本当にね、日本が大変、温かい支援をしてくれたっていうことをね、涙ながらにおっしゃってくださって、まあ、その時、彼が、言ってたのは、ホンダの発動機っていう話をしてましたけれども、やっぱりこう、明かりがなくて大変な時に、そのホンダの発動機を送ってもらって、それでね、明かりを取り戻して、で、それで、すごくね、安心をしたし、助かったんだなっていう話を、やっぱり涙ながらにお話を聞かせていただいたりしました。そういう日本の防災に対する考え方っていうのは、非常に世界の中でもお手本になるような部分もありますし、特にね、その地域のコミュニティで、こう、自分たちの地域を守ろうっていう、このね、意識とか取り組みっていうのは、実は日本に特有の、また世界が本当にお手本にしてあってるような、まあそういう素晴らしい仕組みだったりとかもするので、まあぜひそういう技術的な部分だけではなくて、日本の文化みたいなものも合わせてね、ぜひ伝えることによって、世界の安全安心につながっていくことができればいいなと思いますし、まあそういう形のね、貢献をこれから日本はしていくっていうのも大事な観点だと思います。
余計さん。
はい。
いろいろあれですね。まあ、国会の話とかも聞きたいけど、それはまた来月また聞かせてもらいたい
はい。
感じですけど。
はい。
ね、前からこう、この辺で念願だったっていうか、道路が開通したりとか、法屋何線ですか、
調布
線で
したっけね。はい。
あれなんか皆さん歩いたりとか、いろんな式典があったりとかね。
はい。
いろいろあれですよ、動きがありますよね、多摩地区もね。
そうですね。うん、まあ、一般的に、はい。こう、言われているのが、この多摩地域っていうのは、はい。こう、都心を中心にして、うん、こう、放射状に広がっていく、うんうん、こう、東西の、
はい、
道路っていうのは、ある程度しっかりと整備ができているんだけれども、うんうん、これをこう、南北につなぐ道路がね、
弱いね、
まあ、非常に弱いなんていうことも言われていて、
はい、
まあ、これが、まあ、多摩地域を、うん、こう、活性化していく、はいはい、阻害要因になってるんじゃないかなんていうことも、いろいろと言われていたりとか、うんうん、まあ、あと、電車なんかにしても、
はいはい、
なかなか連続立体交差化が進まなくて、
はい、
で結局その踏切を、はい、があるがために、
うん、
そこでやっぱりその南北が遮断されたりとかっていうようなことがあったりとかして、うん、まあいろいろと、うん、まあ、問題が指摘的をされている中で、うん、まあそうしたですね、
ちょっとずつね、
で
もね、
はい、うん、まあそういう取り組みがなされていって。はい、まあ街がね、
うん、
だんだんと便利になっていくっていうことは、はい、まあすごくいいことなのかない い と,、ね、ということは思ったりします。
首都高速も今度環状線の C2 っていうのがつながったりとか、
はい、
ね、外観とか圏央道もどんどんやってるから、その周りからもどんどん便利になっていくのはいいことですよね。
そうですね、う
ん、
まあ他にもね、例えば電車なんかにしても、はい、まあこれはどういうなの、うん、うまくいくのかわかんないけれども、はい、まあ中央線にね、今度グリーン車じゃなくて、
あ、そっか、
そう、ね、ができるなん
て言ってますよね。
まあそういう話もこの前発表がされたりとか、あと今西武池袋線なんかは横浜まで、
あ、行けるもんね、
直通でずーっと行けちゃうような、そういう形になってたりとかもするので、まあできればね、この西武新宿線ももう少しこう使い勝手が良くなってもらえるように、
頑張ってもらいましょう。
まあ頑張ってもらわなきゃいけないなと思うんですけれども、まあ、やっぱりそういう意味では、交通手段っていうのは、はい、
うん、
やっぱりその街づくりの一番の基礎となるものなので、
うん、
でね、まあ、このあたりをどういうふうに考えていくのかっていうのは、
う
ん、すごく大事なことだと思います。
そうですね、うん、
たまたまですね、はい、3月14日に、はいはい、国連防災世界会議に出るために、はい、東京駅から東北新幹線に乗ったんですけれども、はいはい、お昼ぐらい、お昼前、10時ぐらいかな。はい、
うん、
そうしたら、反対側にはですね、3月14日に開業をした北陸新幹線が止まっていまして、ものすごい人だかりで、みんな写真をこうパシパシ撮っててですね。
まさに歴史的な日でしたね。
そうですね。うん、私もですね、その人たちの波に、はい、揉まれながら、
はい、
写真を撮って、Facebook に上げたりとかしてましたけれども、やっぱりそういう意味では、うん、非常にですね、ああいう新しいその動きが、
そうですね、
起爆剤になって、うん、大変ですね、経済的な意味においても、はい、人の心においても、
うん、
こう前向きな気持ちを、
そうだね、
こうしっかりと作り上げてくれるっていう部分はあるんだと思うんですけれども、
うんうんうん、
ただ一方で、うん、ただそれに喜んでるだけだと、はい、多分ダメだと思っていて、
あ、そかそかそか、
やっぱりそれでね、どれぐらい、ちゃんとそれを活かした国づくり、街づくりをすることができるかっていうのは、
うんうん、
ものすごく大事なポイントだと思います。
はい、
ですから、うん、便利になるのはすごくいいことなんだけれども、
うん、
ただその便利になったがゆえに、
うん、
私たちは、
はい、
じゃあどういうものを逆に残していかなきゃいけないのかとか、
そうですね、
逆にそれを利用して何をこう伸ばしていくのかとか、やっぱりそういうことを、まあ、しっかりと考えていくっていうことが大事だと思います、
はい、
まあ、そのあたりをねしっかりやっていかなきゃいけないですね。
はい、来月も岩倉さんね、花粉症がちょっと和らいでるといいですよね。
そうですね、
うん、
もう本当にこのシーズンはですね、
はい、
大変ですけれども、
うん、
でも頑張って乗り切りたいと思います。
はい、お願いします。卒業生の皆さん、本当卒業おめでとうございます。そしてもうすぐ桜が咲きますね、新しい門で俺もお祝いします。また聞いてください。じゃあね。
笑顔発信中 FM 西東